この朝は、すべての人のために、すべての人のためにという題で、御言葉を取り継がせていただきます。すべての人のために。今読んでいただきましたこのような、今日の箇所はですね、8節以降の男は何々しなさい、女は何々しなさいといった言葉が強い印象を残しますよね。もうすでに腹を立てている人とかいるかもしれませんけれども、そのように強い印象を与えてしまい、全体を通して語られているポイントがミスされやすいのではないかと思うんですね。もうそこだけに執着してしまう。ですからそういうことを今日は避けたいと思います。本来ならまあ前半と後半に分けてもいいところですけれども、1回で見ることにします。なのでその、大体全部はカバーしますけれども、その細かい意味は一つ一つは見れません。全体のこうポイントを見ていただけたらといいと思いますね。一節のところ、そこでまずはじめにこのことを勧めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。この一つ一つは今見ませんけれども、でもここでのポイントは、すべての人のために、すべての人のために、そういうことができると思います。パウロは信仰者たちが全ての人のために願い、祈り、取りなし、感謝を捧げるようになることを願ってこの勧めをしているわけですが、この全ての人とは文字通り全ての人のことですね。つまりそこにはまだ信仰を持っておられない未信者の方も含まれるでしょう。また、ある方は、いや全ての人の中にその、政治家とかその偉い人たちはね、私の考えとはねそぐわない、あの人たちは違うね、その、反対のことをやってるとかね、その批判ばっかしすることで終わってしまう人もいるかもしれないですが、聖書はその王や全ての高い地位にある人たちものためにも祈りなさいっていうわけですよね。私自身もこのことはハッとされますね。本当に違うくて、間違っていることを正すっていうのはそれは必要なことだと思いますね。ただ全ての人のために祈っているのか、いや地位が高くなくてもあなたがよく思わない人のためにも祈っているのか、これ神様の御言葉ですからね。私が好き嫌いの話、神様がそう言ってますからね。それに対してどう聞く耳を持つかっていうのは、神様に対してどういう関係っていうか、神様に対してどういう態度であるかっていうのをどうぞ考えてくださいね。なぜそうなんですか、なぜそういうことは言われるのか。一つは二節にありますね。それは私たちが経験にまた威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。いや王様のために何かその高い地位の人のために祈ったら、じゃあ彼らが私たちのことを良くしてくださって、もう私たち平安だ平安だっていうし、そういう生活ができるかっていうことではないですね。このようにすることは信仰者である自分たちのためであるとパウロは言うわけですが、それは神様は御言葉に聞き、ご自分に聞き、ご自分に忠実に従う人と共に神様がおられ、神様の祝福がその人と共にあるゆえに、そのような人はいかなる時にも主の平安のうちを歩むことができるっていうことですね。世の中はもう暗闇が覆ってるんですよ。いろんなことがあるんですよ。私たちもそこから救い出されたわけですが、そういう状態があっても私たちは経験に威厳を持って平安で静かな一生を過ごすことはできる。まあこれはその人によってイメージが違うかもしれませんね。これが私の平安な一生だ。でも私たちは私のイメージをここに押し付けるんじゃなくて、神様がそのようにご自分に従い、ご自分に忠実に歩むものを祝福してくださるように、私たちはどのような中でも主の平安のうちに導かれて歩むことができるということですね。そのためである。また続く3節4節ではこう記されています。そうすることは私たちの救い主である神の御前において 良いことであり、喜ばれることなのです。神は全ての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。なぜ神様はそのことを喜ばれるのか、なぜそのようにしなさいとおっしゃるのか、それは全ての人が救われて真理を知るようになることを神様が望んでおられるから。神様はこの一部の人だけ、選びの民と言ったりしますが、選んだ人たちだけ、その人たちだけが救われることを望んでおられるんではなくって、全ての人が救われることを望んでおられる。それゆえにすでにその救いに預かった者たち、その救いの素晴らしさを知った者たちが、御心としての全ての人のための、神様の御心としてのこの全ての人のために、私たちもまた願い、祈り、取りなし、感謝を捧げることは、それは神様の前に良いことであり、それは神様に喜ばれること。パウロはそのことをさらに掘り下げて言いますね。5節6節。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのです。ここでもすべての人って出てきますね。唯一の神がご自分と人との間に唯一の仲介者として立てられたイエス・キリスト、イエス様は贖いの代価として十字架にかかりご自身を与えてくださったわけですが、それは実に全ての人のためであったっていうんです。これたまたま全ての人って、あ、入っちゃったって思います？パウロが書いてる間に、あ、全ての人、何も考えずに全ての人、全ての人ってたまたまそこに出てきたと思います？ここの短いか、あの箇所の中で意識してますよね。全ての人のためだって。ここでは全ての人がイエス様を受け入れるかどうかを言っているのではないです。差し出されたその恵みを最後まで拒み続ける人は実際にいます。では、キリストはその人のためには死なれなかったのかというと、主はその人のためにも、つまり全ての人のためにご自身を捧げて、罪を贖う代価となられた。これは一部の人のためではない、全ての人のため。もし神様が全ての人を救う、全ての人のために死んでくださらなかったとしたら、そこに私たちが入っている、その加えられた、救われたっていうことを考えること自体、私たちは傲慢ですよ。神様がもし全ての人って考えてなかったら、いやでも私は特別だって思うのはその人の傲慢ですからね。神様が全ての人のために死んでくださったからこそ、あなたは救われた、私は救われたって私たちは考えるべきですね。主は文字通り全ての人のためにご自身の身を裂かれてくださいました。それゆえにこのところからも全ての人が救われることをどれだけ神様が望んでおられるかが明らかですね。そうであるならば、憐れみのゆえに救われた、その方の子、神の子供とされた私たちが、私たちが神のようになり、ああ、この人は救われる、とか、この人は救われない。いや、この人のために祈ってもあまり意味がない。この人のために願いを捧げても取りなしても、この人は感謝を捧げるのに、値する人ではないって言って、私たちが、その自分の善悪で生きようとするときに、そのようにして自分でその範囲を定めて、するしない、聞き従う従わないって限定することは、主の前に正しいことですかね。この方が全ての人のためにって言ってるのは、いやいやいや、私はそうは思いません、この人はそうかもしれないけどこの人たちは違います、で私たちが自分で判断することは、主の前に喜ばれることでしょうか。先週私たちはこの手紙の著者パウロが、 主の教会を迫害しに、主の教会、なぜ私を迫害するのかってイエス様が言ったのは、パウロはイエス様に対して石を投げたんではないですね。もうイエス様は天に昇られた後ですから、イエス様に従う弟子たち、クリスチャンたちを迫害しに行った時に、イエス様はなぜ私を迫害するのかって、教会と私は一つだということをおっしゃいましたね。で、その中で、その、パウロはですね、その教会を、クリスチャンを迫害しに行く、その、まさにその途上で、主の憐れみによって改心へと導かれた、救いへと導かれたわけですね。そのことを見ました。そして神様が、でもそれを、神様がそのように、この上ない寛容を示されたのが、憐れみのことですが、後にイエス様を信じて永遠の命に預かる人々のため、もちろんパウロという人がね、罪から救われてはそうなんですが、彼を通して、さらに彼が見本となり、その憐れみを受けることで、神様の憐れみを受けることで、彼がこれから救われる人々の見本となるためであったということを学びましたね。で、彼はそれをしっかりと受け止めているわけですが、でも考えてみてください。あの迫害者パウロ、私たちはその時いないからイメージしかできないんですよ。そのパウロがね、大祭司たちから手紙をもらってね、権威をもらって、その国の国会議員のようなものですよね。サンヘドリン、リーダーたちからその手紙をもらって、教会を迫害するんですから、もうね、その、なんでしょう、捕まえに捕らえに行った警察みたいなような気分かもしれないですよね。そんな彼が、その後で、全く反対の、救われて全く反対のキリスト者になるということを、一体どこの誰がその時考えていたでしょうね。もしかしたらある人たちは祈っていたかもしれない。この青年が救われるようにって祈ってたかもしれない。でも、皆さんだったらそう祈ってたと思います?いや、この人はね、いよいよ迫害しに行ってる時に神様に光に打たれて目が見えなくなって、で、信仰を持つようになるだろうって。それぐらい信仰を持ちたいですよね、私たちも。こんなに迫害してる、こんなにキリスト教をね、バカにしてる、ね、信じないと言ってる人が、でも神様が働かれたら、その出来事は起こるって、その信仰を持ちたいですけど、パウロはその時、誰がそうやってイメージできたと思います?私たちには誰が主によって選ばれた人か、誰が福音を聞いて主を信じるようになるかはわからない。本当に聖霊はどこからね、どこ、聖霊の風がどこから吹いてくるのかわからないってイエス様もおっしゃいましたよね。風が吹いてるのは私たちはわかっても、風がどこから吹いてるのかっていうのはわからないでしょ?そのように聖霊もどこから来てね、その私たちに働きかけてその改心へと導いてください。わからないわけですよね。それゆえに、すべての人が救われることを望み、すべての人のために願い、祈り、取りなし、感謝を捧げることは、私たちをして、父なる神様の前に、それは正しいこと。この主は、それこそ私の子である。と私たちを喜んでくださる、その信仰に生きるものを主は喜ばれる。いやいや、私は喜んでもらわなくていいです。その子供でもあんまり神様お父さんの別にそこまでフェイバリットにならなくてもね、端っこにいて一緒に永遠に過ごせたらって、あんまりそういうふうには考えないでくださいね。いないと思いますが、でも言い方を変えると、そうでなければ主の喜ばれ、お父さんの喜ばれることを進んでやるっていうのは、その子がお父さんと信頼関係の中に生きている証拠ですよね。愛に生かされている証拠です。ですから変にいろんな理屈でこうでああでてでも喜ばれる必要はないとか、そういうことを言ってんではなくて、それは主に喜ばれること。で、このことを述べた後に、このことを記した後にパウロは8節以降のことを言ってるわけですね。すべての人のための救いの後に。で、ここで書かれている8節以降のことは、教会における公のこの礼拝での秩序のことを言っています。 教会の中で、クリスチャンたちの集まりの中での公の礼拝での秩序とそれに基づいた教えについてですね。じゃあ礼拝式を離れたら何でもいいのか、そういうことでもないんですが、でもその礼拝、公の場での秩序ということをしっかりと心に留めて聞いてくださったらいいと思います。男性と女性とに分けて書かれていますので、まあ、順に見ていきますね。8節ですから、私は願うのです。さっきの続きですよ。ですから私は願うのです、男は怒ったり言い争ったりすることなく、どこででも清い手を挙げて祈るようにしなさい。ここで注目したいことは、女性のこともそうですけれども、パウロはただこのようにしなさいよ、男はこうしなさい、ああしなさいって、このことを言ってるだけではなくって、その対象反対のことも言ってますね。してはいけないことも同時に挙げています。男性の信者たちに対してはパウロが願うこと、それはどこででも清い手を挙げて祈るということですね。どこででも清い手を挙げて祈りなさい、あなた方は祈るものとなりなさいなんですが、それの反対のこととして、怒ったり言い争ったりすることなくと言ってますね。いや私は静かにしてるから祈らなくてもいいとか、そういう話ではない。怒ったり争うのではなくって、言い争うのではなくって、その手を清い手を挙げて祈ることをしなさいよ、祈りなさいっていうことを言ってるわけですね。皆さん、怒りはどこから来ます？あの人から来る、この人から来る、ね、環境が私をね怒らせるんだっていうのは簡単です。でもそれはその人が勝手に怒ってるだけで、ありますよもちろんその周りのことっていうのは。でも同じ状況に置かれても怒らない人もいる、愛を持って接する人もいる。そういうことを考えると、必ずしもそれの責任ではない。責任転嫁してるだけで、実はその人の心がハッピーでない。まあ、ハッピーって言うとなんか簡単な言葉に聞こえるかもしれない。その人の心に問題があるから怒るわけですよね。なぜ人は言い争うんですか？なぜでしょう？言い争い好きな方おられますか？まあ、男性だけじゃなくても。イエス様がそのお言葉と、御業をもってご自分が救い主であることを、メシアであることをこう明かしされた、その町々村々を旅されて、そのようにね、こう明かしされた時に、イエス様のことをよく思わなかったユダヤの指導者たちはイエス様に対して腹を立てましたよね。この神の御子に対して、まあそうとは信じてないからですけれども、でも神の御子に対して、神であられる方に対して彼らは憤ったっていうんです。殺してやろうってね。恐ろしいですよね、人のその怒りというのはね。でそれゆえに主をいつでもこの言葉の罠に陥れようとして、彼らは主に議論を投げかけた。いつでも言い争いをしようとした。そんな彼らのその偽善を見抜いたイエス様は、彼らを強く厳しくこう非難をされるわけなんですが、でも私はここに、この男は怒ったり言い争ったりすることなく祈りなさいって言われるこの理由を見るように思うんですね。そうではなく祈りなさい。祈りを覚えるこ、あ、怒りを覚えることの全てが悪いことではない。先ほども少し触れましたが、悪に対して私たちは正しい怒りを持たなくてはいけない。悪でも何でもいいよではない。私はそれとは関係ないから、目をつぶってられるから大丈夫っていうことではない。悪に対して正しい私たちは怒りを持つ必要がある。神様もそういう意味で悪に対して、その罪に対しては怒られる方ですね。で、パウロ自身、エルサレムの教会の指導者たちと、その異邦人の救い、信仰による救い、恵みによる救い、この福音の真髄に語り合ったときに、彼は一歩も引き下がることをしなかった。いやいや、あなたたちが先に救われた、あなたたちは使徒だから、私は後で救われたから、私の言ってることはまあ大したあれかもしれないから、まあ私は譲りますよって、まあまあまあ信仰恵みまあプラス ね、あの今までの生き方、伝統ユダヤ主義的な、まあそれも仕方がないでしょうとは言わなかった。それゆえにそこでは激しい論争が繰り広げられたって聖書に記されています。激しい論争、言い争いですよね。要はですから教会において主の御心を求め真理に立とうとするときに、ある程度怒りを覚えること、悪に対してですよ、罪に対してですよ、自己中心に対してですよ、覚えること、言い争いが生じることもう実際にある程度あることでしょう。でも問題はそれで誰が勝ったとか誰の意見が正しかったとかといって神様の喜ばれることではない、神様の正しさじゃなくて私が納得いくとか私が納得いかないとか私がそれがいいと思い、ね、よく思わないとか、その誰か人が力を得ることで教会が人の思いで進もうとするときに、御言葉を無視して、御言葉に皆が土台を置くことなく、人がそれをリードしようとするときに、主はそれを喜ばれない。それは主の教会でなくなる。あなたこそキリストです、神の子キリストですっていうその信仰告白を土台としたものではなくって、その方は一応信じてるんだけど、私がこの教会を私のしたいように、私がこうだって言って声の大きい人、たくさん捧げてる人かもしれない、力の強い人がそうやってリードするならば、それは もはや教会ではない。なぜ男は清い手を挙げて祈るように言うんでしょう。怒ったり言い争うんではなくて、清い手とはもちろん手を挙げて祈っていいんですが、それは祈りの姿勢を表していますね。そのように理解したらいいと思いますが、ポイントとしては男は祈りを通して神様の栄光を表すことが言われている。いやいや、祈ることなんてね、なんか自分に答えがない、自分に自信がないか、神様により頼んで弱い人のする人ってそうやって言う人もいるかもしれない。でもそういうことではない。祈りを通して神様の栄光を表すことができる。祈りによって私の自分の正しさ、力を主にお委ねする、主に手放すことで、自分の思い通りにするのではなく、主に喜ばれることとしての信仰者の目指すべき愛、清い良心、正しい心、ね、その、偽りのない信仰、そこから出てくる、私たちの内側から出てくる、その目指すべきところ、愛だって見ましたね。最初のところで、この手紙の最初のところで。そのように愛へと教会が導かれるために、男は祈りなさいって言うんです。私はこれまでの、まあそんな長くはない牧会の経験、10年ほどですが、を通して、正しい考えが必ずしも一つだけでないこと、正しいと思うことがね、また良いと思う良い方法が一つだけでないことを学びました。当たり前のこと言ってますよ。でも私たちはどこかそれにこう固執しますよね。私がこうで正しいと思ったら譲れないから言い争ったりするわけでしょ。あの健全なディスカッション、健全な話や意見を言うことは、あのこれは言い争いではないですからね。あの部屋のうちに話ができないのを言い争い、怒りで感情でね、それを言い争いなわけですが、でも私が言おうとしているのは、ある人は愛を持ってこのことをしよう、愛を持ってこのことを言う、で他の人は愛を持って違うことを言うっていうことが実際にあり得る。今は二つしか言わなかったですけど、もっと言うことができますが、それは実際にあり得るわけですよね。こちらの人だけが愛で、こちらの人は自己中心からではないんです。皆が愛から出て違う意見、違う方法へと向かうっていうことは実際にあり得る。で、まして教会っていうのは、何々が好きって言って集まってきてるその趣味の仲間じゃないですから、ただ罪人が信仰によって救われたっていう人たちの集まりですから、そういう考え方法を好むとかそういったことは違うことのもうだらけですよね。その中で私たちはどうするべきなのか、 自分とは違う考えや方法を持つ人に対して怒って、なんであなたはこうしないんだ、なんでこういうふうに私のように考えないと言って怒って言い争うことで、それに勝った強い人に教会は従うべきですか？そういうことではないですね。こうしたらね、たくさん人が来た、もちろん少ないよりかたくさん人が来たらいいんですよ。でもそのフォーカスが愛することよりも、何かこれをすること、これをして自分たちがこれを成し遂げたとかね、いろんなその最終的にたどり着くところが愛とは違ったら問題外ですが、でもそれはね、しっかりと見直さないといけないですね、話し合いの中でも。それを言い争って強い人の意見に従うとか、そういうことではない。いつでも祈りを通して神様に心を向けることで、聖霊様が御心を示し、愛に生きることへの絵と導いてくださるようにしてもらう。だから祈りっていうのは、ある時には本当にシンプル。ああしよう、助けてください。ああしようって、導いてくださいって、本当にわずかの言葉であれですが、でも本当に導きを求めて祈る時に、あ、時間です。では無理なんです。その時間が来たので、あ、じゃあなんとなくまとめることをしましょうかって言うと、結局それは人間がまとめてるだけでしょ。いろんなチャレンジがあるのは実際にありますよ。私は 何も彼もそれはね、言ってるわけではない。でも根本的なそのことを言っています。祈りを持って主に導きを求めるときに、私たちは自分の力、自分のコントロール、そこを先優先しては結局主に喜ばれることはない。それゆえに私たち、特にここで言われている男の人は、清い手を挙げていつでも祈るようにしなさい、いつでも祈るようにしなさい。それがどのようなことであれ、主はそのようにして信仰を持ってご自分に近づく人々を主は祝福してくださる。たとえ自分がこうだではない、自分の考えとは違う方向に行ったとしても、ああ私たちはこうやって主の前に出た、こうやって主の導きを求めたゆえに主が祝福してくださるだろうって、主を崇めることができますね。人ではなくって、そのようにして主はご自分に近づく人を祝福し、ご自分の救いのご計画を実現へと至らせ、そのようにしてご自身の栄光をさらに豊かに表される。祈るものでありたいですね。次に女性に対して言われている事柄を見ますが、女性の皆さん、男性については一節だけで、女性については七節も費やされていることにどうか腹を立てないでください。怒らないでください。もうこれはどうしようもない。私はどうしようもない。もう少し男性のもね、書いてあったらいいんですが、もうそのままなので、ここから語りますけれども、でもパウロがここで言わんとしているポイントの大事なことの一つは、十節だと思うんです。十節。神を、むしろ神を敬うと言っている女にふさわしく、良い行いを自分の飾りとしなさい。神を敬うと言っている女にふさわしく、良い行いを自分の飾りとしなさい。彼はここでですね、つつましい身なりということを言ってますが、身なりの話、つつましい身なりについて、髪型をどうしなさいとか服装のことについて論じ合おうとしているのではないんです。彼は派手な髪の形とか金や真珠や高価な衣服によってではなくっていうことを具体的には挙げていますが、それ以上のことは何も言ってないですね。その時の代表したそういう飾りだったんでしょう。今は金が流行らないとか、真珠はつけないとか、そういう話ではなくて、その時そういうふうにして教会の中で外を飾ることばかりで、結局良い行い、その内側から出てくるものが何もないっていう、そういう現状が教会の中にあったんでしょうね。つまり実際のことについては、各々が信仰に基づいて考えなさいということです。そこまでパウロは言ってるんではないんです。なのでどうかこの箇所について教会ではどこまで飾り付けが許されるのかとか、いったその消極的な捉え方、ここまでは許される、ここまでしていいの、そういうことではなくって、主を敬う女性として、 どのような歩みが良い行いを自分の飾りとする、つまりキリストの香りを放つような生き方、そのような歩み、それはあれですよ、この主を敬う女性としてっていう、ここがなかったらもうあれですよ、あなたこういう服装しなさいって信仰ない人にそうやって押し付けることではなくって、私たちが主によってあがなわれた、私は主に愛されている、私も主を愛する者として主に喜ばれる歩みはどういうことか、それを積極的に捉えて、それを信仰によって実行してほしいということですね。そこにフォーカスをしなさいということです。11節12節では、女性は礼拝においては静かにしてよく従う心を持って教えを受けるようにと言われています。またそれに加えてパウロは、女性が教えたり男を支配することを許さないともこう言うわけですが、このことを男性の私が言うと、もうなんか女性を卑下しているように誤解される方ももしかしたらおられるかもしれないけれども、そういうことではないんですよね。13節14節を見ると、このパウロがそういう理由がですね、男尊女卑のためではなくって、神様の創造の秩序に基づいて語っていることがわかります。これが本当に私たちの創造の始め、神様がまず男性を作って、でもね、ある先生がこう言ってたと言いますね、女性を頭から骨を取って作ったんではない、足から骨を取って作ったんではなくって、心がある、そのね、あばらから骨を取ったっていうのが、もし頭から取っていたら女性がね、男性よりもね、その頭が、頭がっていうか、その知的に抑えてとかね、足だったらそのね、男性をね、使ってみたいな、そういうふうに言う人がいて、そうではなくって、心、その心臓、大事なところがある、私たちは心っていうのはここかもしれないんだけど、ここを指すのはそこが大事なところだからですよね。そこから取られたという意味で、創造の秩序に基づいてそのように言われています、公の礼拝の中でね。だから一つ一つあまりね、静かに言ってどこまで静かなのかとかね、そういうことはあまり今はここを止めないでください。でもしね、パウロが仮に女性をそのように卑下しているするような人ならば、この手紙の後の方で彼はこのようには言わなかったと思うんですね。5章を見ると、5章の2節にこうあります。年取った婦人には、その前にこれ男性のことを言ってるんですが、1節のところで、で2節に来て、年取った婦人たちには母親に対するように、若い女たちには真に混じり気のない心で姉妹に対するように進めなさいってこう言ってますね。もうね、年配の女性はもうね、どうでもいいとか、ね、若い女性もね、そんなね、大切にしなくてもいいとか、そういうことは決して言ってないですね。母親のように、父母を敬えって聖書ではずっと言われてるわけでしょ。自分より上の人たちには母親のように接しなさい。若い女性には本当に自分の愛する姉妹のように接しなさいっていうわけです。またその後、すぐ後には、教会は、彼は、パウロはですね、教会がやもめ、夫を亡くした、そのやもめをどのように養うべきかということを語っています。この教会がですよ。つまりパウロは決して女性を軽視はしていない、まあそんなのあえて言うこともないかもしれないんだけれども、そういうことではないっていうのを今あえて言っていますね。そうではなくて、神様の創造の秩序、それぞれの男性と女性の役割の違い、それを元にして神様が教会で崇められるために、彼はこのように言っているんです。15節のこともそうですね。しかし女が慎みを持って信仰と愛と清さとを保つなら、子を産むことによって救われます。この救いとは魂の救いのことではないです。神様が女性に与えられた特権としての祝福という意味でしょうね。中には子を産むことに対して、子供を産むことに対して消極的に捉える方ももしかしたらおられるかもしれない。もうそれがいろんな辛い経験からそういう方もおられることでしょう。 でもどうぞそれをパーソナルの意味では取らないでください。私たちは、でもここに私たちが今生きているのは、女性が子を産むことがなければ私たちは誰も存在しない。私がまあ逆立ちもできないんですが、私が頑張って逆立ちができたとしても私は子を産むことはできない。男がどれだけ威張って私はこうだって言ったとしても男には子を産むことはできない。私たちは皆、男性も女性もそれぞれお母さんがその腹を痛めてお腹を痛めて産んでくれたゆえに今生きているわけですよね。その事実を言ってるわけです。で、ただやっぱりそれは信仰のない世界のことを言ってるんではなくって、信仰と愛と清さを保つ女性、この神を敬う女性が本当にそのようにして神様に信頼して、その中で授かったその子、その子供を産むっていうことはその人にとって大きな喜びをもたらす、そういう意味において祝福、救われるっていうことですね。でもどうかこのことを今ポイントを戻しますけれども、6節7節をもう一度見たいと思うんですね。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのです。その証のために私は宣伝者、また使徒に任じられ、私は真実を言っており、嘘は言いません。信仰と真理を異邦人に教える教師とされました。どうかこのところからパウロという人がこれらのことを自分自身のために、私がこれが好きだ嫌いだとかそういうことではなく、自分のためではなくって、キリストの証のために書き送っていることをどうぞ理解してください。そしてその彼は神様によって、私はキリストの宣伝者、また使徒に任じられた。あんな罪人だった、何もなかった、何も本当はね、その自分の正しさを神様に敵対することでしかなかった、そんな私を救われた神様が私を選んで、このようにこのキリストを証しするように立てられた。私はそのためにこのことを語っているっていうことを私たちは受け止めたいと思うんですね。ですから聖書は全てそうですが、このところにおいても神様は全ての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられる。その救いの実現のために神様は御子を使わし、御子は全ての人の贖いの代価としてご自身を与えてくださった。この救いに焦点を置いてこれらのことを受け止めてほしいと思うんです。これらがあって、じゃあ男の人はどうするべきか、教会の中でワーワー言うべきか、ね、女性の人はどうなのか、外側だけ飾りをしてですね、男なんて同性とかいろんなことを言いながら、そういうことをしなさいではない。救われたあなた方は、この神様の御心によって救われたあなた方は、この創造の秩序、神様望んでおられること、それぞれの役割の違いをよく理解してキリストの香りを放ちなさい。主に信頼して主に求めなさい。あなた自身を捧げて主に用いていただきなさい。そういうことを言っていますね。神様はご自分の御子を自ら十字架の死に明け渡すまでして、罪人の私たちを死と滅びから贖い出してくださったということは、私たちの個人的な考え、その好き嫌いといった好みをはるかに超えて大きなことです。それゆえに救いの本当の意味を知る者は、その救いに預かっている者は、決して自分が、私が救われて満足というようなことはない。どうですか皆さん。ああ、よかった。もちろん感謝するのは大事ですよ。私が救われてよかった。あとはもう気にかけない。無関心。私はそういう人は本当に救われたかどうか、その救いを正直疑います。なぜならば、その救いを受けているならば、パウロは言いました。キリストは罪人を救うために来てくださった。私はその罪人の頭です。というこの告白へと導かれていく。そのようにして、心から、そのようなものは、心から神様を褒めたたえるものとなる。 その憐れみの大きさのゆえに、私がどうこうじゃなくて、その神様の憐れみの大きさのゆえに、神様を礼拝せずにはおられない。神様は霊と誠とをもって礼拝するものを求めておられるとヨハネの4章にありますが、でも神様を礼拝する人は、神様を褒めたたえて、ああ満足したでは終わらないですよ。なぜならば神様を礼拝する者はその栄光に触れるんですよ。理屈ではよくわからない。でも神様を礼拝していくときに神様はご自身を表してくださる。その素晴らしさ、栄光に触れさせてくださり、さらなる恵みへと引き寄せてくださるゆえに、私たちは神様の御心に触れる。すべての人のために、その救われることを望んでおられる方が、イエス様がすべての人のために死なれた、その御心に触れて、でも他者に私は向かいません。他の人にこの素晴らしさを届けたくないですっていうのは私は理解ができない。でも人間の理解の話ではなくって、本当に礼拝するなら神様は私たちをそのように他者へと向かわせる。もしその心がなかったとしたら、これをした、あれをしたとかじゃなくって、本当にあなた自身が神様を今日礼拝しているのか、その礼拝の目的が、礼拝をしたら何かもらえると思っているのか、それとも、もうすでになされたイエス様の十字架の御業のゆえに、この方が死んでくださったゆえに私は救われた、だから礼拝する、だから捧げると言っているのか、この順番が間違っていないか。どうぞもう一度、本当に主の前に、私は、礼と誠を思って主を礼拝しているかどうか。礼拝から全てが始まります。伝道が先ではないですよ。私ではない。礼拝するものは伝道へと主が使わされていきますね。礼拝の生き方です。それが主の憐れみのゆえに私たちは救われた。その全ての救いのために、全ての人の救いのために、私たちもここで言われている願い、祈り、取りなし、感謝を捧げることで、主に栄光を返させていただこうではありませんか。主は素晴らしいお方ですね。お祈りしましょう。